ただいまから布目主人によりまして、メッセージをいただきます。真の礼拝者になりなさいと題していただきますけれども、それに先立ちまして、中心になります聖書の御言葉をお読みいただきます。入江姉妹にお願いをいたします。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書4章15節から30節です。新約聖書ヨハネの福音書4章15節から30節です。お読みします。女はイエスに言った。先生、私が乾くことなくもうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った。先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出ているのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。
おはようございます。今日の聖書の箇所、イメージしてみてください。炎天下の真っ昼間の井戸のほとりです。ほとりというんでしょうか。私が乾くことがないように、その水を私にもくださいと、主イエス様がくださるという水を求める乾いた女が一人イエスの目の前にいます。しかしこの二人の会話は、最初イエスの方が喉の渇きを覚えて、この女に私に水を飲ませてくださいと語りかけて始まった会話です。そして会話が進む中で、実はこの女の方が魂に深い渇きを抱えていることが明らかにされていきました。確かにイエス様は暑い中を旅してこられて、喉がカラカラで水を飲みたいと欲しておられましたけれども、それにも何にも増して、実はこの女の存在そのものの渇きを知り、癒してあげたい、この深い魂の渇きに解決を与えたいと欲しておられました。二人の会話の冒頭は7節、 主の方から私に水を飲ませてくださいと語りかけられて始まっていますが、14節では私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと言って、逆に私が与えるものを受け取ってほしいのだという招きに変わっています。それに続いて本日の聖書箇所では、主はこの女を礼拝へと招いておられます。イエスはこの女を礼拝に招いておられます。真の礼拝者になりなさいと招いておられるのです。23節でイエス様はおっしゃっています。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。父なる神は霊と誠によってご自分を礼拝する人たちを求めておられるのだよ。そのようにイエスはおっしゃっています。主イエス様は父なる神のお使いとしてこの地上に来られました。親がその子に学校に行ったら先生にこれこれこのように伝えなさいと言ったり、お隣のおばさんのところにこの通りにちゃんと伝えるんですよと言い聞かせて送り出すように、それと似て主イエス様も父なる神から委ねられた言葉があり、それを伝えるためにも地上に使わされました。そのイエスが父からの言葉として、父なる神に立ち返って礼拝しなさいと目の前にいる女を、父なる神を礼拝する真の礼拝へと招いておられます。主イエス様が何のために地上に来られたかということについて、ヨハネ以外の福音書ではその理由をこのように言っています。マタイとマルコの福音書では、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと書かれています。さらにルカの福音書では、私は罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと書かれています。主イエス様は罪人を招いておられる。何のためかというと、悔い改めさせるため。悔い改めるとは向きを変えるという意味です。ですから罪人がその罪の中から神に向かって向きを変えて生きるためにイエス様は来られたんです。このヨハネの福音書では、主はこの罪深い女、二重に罪深いと思われていたような女、つまり偶像礼拝の異邦人との混血、また宗教的にも入り混じってしまったサマリア系のユダヤ人であり、またそれと同時に5回の結婚をして現在6人目の男性と同棲をしているこの女に対して、悔い改めなさいと言われたのではありません。またこの女は、私はこれこれの罪を犯しました、この罪深い私をお許しくださいと言ったのでもありません。ただ主に自分のしてきたことを言い当てられ、明るみに出されただけです。主はこの女に対して悔い改めなさいとは言っておられません。私の父は真の礼拝者を求めていますと言っておられます。これはこの女が真の礼拝者になるようにと招いておられる主イエス様の言葉です。悔い改めなさいという招きと真の礼拝者になりなさいという招きは、分けることができない一体のものであるのです。悔い改めと真実な礼拝は分けることのできない一体のものです。 悔い改めるということと礼拝するということの両方が神に向かって向きを変えるということなのです。このことがヨハネの福音書では語られています。この女がまるでユダヤ人ではないかのようにサマリア人と呼ばれている、サマリア系のユダヤ人として生まれたのはもちろん自分から望んでではありません。歴史の大きな流れの中で一つであったユダヤ民族は引き裂かれ、帝国によってサマリア地方の人たちは混血が進むように、さまざまな偶像を礼拝する異邦人と混ざって住むように、無理やりにそのようにされました。混ざって暮らすなら神に対する純粋な信仰を失っていくことは神もご存知でしたから。ですからユダヤ人はその歴史の始めから異邦人と混ざって住むことをしないようにと命じられていましたし、また異邦人と結婚関係を結ばないようにと命じられていました。歴史の大きなうねりの中で、いやおうなく神に対する真実な信仰を失っていったサマリア人。それだけでなく、ここから200年近く前には、このサマリア人を嫌う純血のユダヤ人、同胞の手によって、自分たちが礼拝の場所として大切にしていた山の上にある神殿を破壊されました。ですから20節では、私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたと過去形になっているのです。自分たちが礼拝すべき場所と考えている山には、今は神殿はなく、かつての礼拝場所は荒れ果てたまま放置されている。もう200年近くも自分たちが礼拝すべきと思っているその神殿での礼拝は途絶えたままです。20節、私たちの父祖たちはこの山で礼拝しましたが、あなた方はユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。これはあなた方純潔のユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムだと言って私たちの神殿を壊したのですという抗議の思いもあったかと思います。またどうしろというのかという困惑の言葉であったかもしれません。それに対して主イエス様は、あの山かエルサレムかという場所の問題ではないし、純潔ユダヤ人かサマリア人かということでもない。父は霊と誠による真実な礼拝者を求めておられるのだと言われたのでした。純潔のユダヤ人からは激しく軽蔑されるサマリア人であり、同じサマリア人からも罪深い女と見下され、蔑まれ、噂され、罪深い者として後ろ指を刺されて、何重にも苦しんでいるこの女に向かって主は、あなたは罪深いから礼拝する資格がないと言われるのではなくて、罪の中にあってもなお神に渇くこの女の深い渇きに向かって呼びかけておられます。真の礼拝者になりなさいと。この言葉はどんなふうにこの女に届いたでしょうか。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんというこの言葉は、この女の胸に鋭く突き刺さるナイフのようでなかったかと思います。彼女はこの言葉に非常に戸惑い、後ろめたさを感じさせられ、痛みさえ覚えたのではないかと思うのです。なぜなら霊と誠による真の礼拝者という言葉は、自分とは全く別の種類の人間、自分とは真逆の人間のように感じられたに違いないからです。真の礼拝者という言葉が、まるで自分の不真実を暴露し、責め立てているように感じられたと思うのです。主は彼女が男から男へと渡り歩いた過去を知っておられながら、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われました。 私には夫はありませんという女に、そうだ、その通りだ。あなたには過去に5人の夫があったが、今一緒にいるのはあなたの夫ではないのだから。と、彼女の隠しておきたい過去と今の現状を言い当てられ、明るみに出されました。イエス様はこの時、女を責め立ててはおられません。ただ事実を言い当てられ、相変わらずの様子で目の前におられます。しかし女の方は、彼女のうちにある深いうめきが、苦しみが、彼女自身の前に引き出されていきます。きっと幸せな結婚を望んだでしょう。けれどもうまくいかなかった。相手をひどく傷つけたこともあるかもしれないし、また男性からひどく傷つけられたことがあるかもしれない。おそらく相手を変えれば変えるほど状況は悪くなったことと思います。乾いて次を求め、また次を求める。結婚は神からの祝福であるはずなのに、結婚、また結婚と繰り返す自分の内側には、どんどん汚れが溜まっていくような気がする。お前はあかんと、人々が自分を非難する声だけではなく、自分自身に向かって、お前は汚れていると、そういう自分の声が聞こえてくるような気がする。どうしてもっとうまく生きることができないのか。私の人生なのに、私は自分という存在を自分の思うように生きさせることができない。暗くて悲惨な力ががんじがらめに縛り付けてくる。窒息しそうな苦しみ。そんな深い苦しみと闇を抱えているこの女に、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんという自分に対する主の言葉は、まるで拷問のようでなかったかと思います。真実な言葉が語られれば語られるほど、自分の不真実と暗闇がいよいよはっきりと見せつけられる。光が照れば照るほど、闇が、影がくっきりと浮かび上がってくる。それでは自分は真の礼拝者になどなり得ないではないか。望みはあるのかないのか、どうなのか。その時、彼女は旧約聖書に約束されているキリストと呼ばれるメシア、救い主のことを思い起こしました。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょうと、やがて来ると予言されているその救い主が来られる時には、すべてのことが明らかになるでしょう。そしてもしかしたら自分にも望みがあるかもしれない。あなたと話しているこの私がそれです。あなたと話しているこの私が、キリスト、メシア、救い主です。この言葉が耳に入るのと同時に、この言葉が真実であることが彼女には分かりました。そうしたら突然、彼女はイエスとの会話も置いて立ち上がり、大切な水の入った水がめも置いて、町に飛んで帰って人々に大声で、来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうかと言って回りました。このキリストなのでしょうかと疑問形のように書かれているこの言葉、これはきっとキリストなのでしょうか、いや、そうに違いないという確信の言葉です。彼女は喜びの叫びとしてこれを叫んだでしょう。あの苦しみから、自分を縛りつけているものから自由になった。その喜びで彼女は人々に、この方がキリストに違いないと言って回ったでしょう。今まで隠していた自分のこと、話したくなかったこと、でもこれを私に言った人がいるんですと喜んで言うことができた。 ある外国人の牧師がこの箇所についてこう言いました。彼女がなぜ水瓶を置いていったのかについて、聖書には書いていないけれども、私は、この牧師は、彼女は主に飲んでいただきたかったのだと思う、と言ったのです。本当は、その水瓶を抱えて町に帰り、人々に話をすればいいんです。そのために暑い中、水瓶を抱えてきたのですから。大事な水瓶をそんな簡単に忘れては帰りません。この人は、水を飲ませてほしいと言ってきたイエスに、あなたのようなユダヤ人と私のようなサマリアの女に、私が水をあげるようなそのような関係がどこにあるというのですかと拒みました。けれども、この方と会話を重ねるうちに、女はイエスを受け入れて、どうぞ満ち足りるほどにお飲みいただきたいと、そこに水瓶を置いて行ったのだと。ちょうどそこに弟子たちが食べ物を持ってきたので、イエスは心ゆくまで渇きを癒し、飢えを満たすことができたのではないかと。きっとそうだろうなと思います。そして喜んで人々にこのことを伝えた。自分のうちにある汚れを見て、自分が真の礼拝者になるなどとは想像することもできなかった人間が、自分の大切な水を主にお捧げしました。そして急いで町に帰って、自分がどんな人間かを知っておられ、知った上で自分を真の礼拝へと招いてくださったキリストのことを宣伝して回ったのです。彼女はイエスが誰であるかを知ったときに真の礼拝者になりました。彼女はイエスがキリストであると分かったときに、イエスキリストと出会ったそのときに真の礼拝者となり、真の礼拝が始まりました。だからイエス様はおっしゃったのでしょう。十節のように、あなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。この方に出会ったのです。そして生ける水をいただいたのです。もう6、7年、もっと前になるでしょうか。平日ジョイキッズやまた平日の教会によく来ていた小学校の低学年の男の子がいます。家庭の事情も複雑で、その子自身もなかなか素直とは言えない扱いにくい子でした。けれども乾いて教会にやってきていて、ここで何か少なからず満たされて帰っているような、そのような子でした。ある時、彼が最近毎日のように朝早く母親に連れられて、そこの辰山のところにある大志子神社にお参りに行っているんだと話してくれました。どうしてお参りに行っているのと聞きますと、彼はアトピーのような何か皮膚に問題があって、それが癒されるために母親が毎朝僕をお参りに連れて行く、二人で行くんだと言っていました。私たちクリスチャンも病の癒しを求めて祈りますが、それは礼拝とは違います。それは礼拝というよりは何かを求める祈りです。日本では礼拝という言葉が馴染みがないように思います。それよりも参拝するとか拝むという言葉の方が馴染まれていて、その言葉が礼拝という言葉と同じように使われているような気もします。災いが離れていくように拝み、厄を払ってもらうために拝んでもらう、安全祈願や合格祈願、安産、また病の癒しを求めてお参りをする、それは私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいようにその水をくださいと言って 枯れることのない湧き水、物質的な水を求めていたサマリアの女の姿と重なります。そんな女が主イエスと出会って変えられました。その水を主に捧げて、この方こそ救い主だと宣伝するようするものになりました。真の礼拝を捧げるものとなりました。悔い改めと真の礼拝と宣教とは一つです。悔い改めと真の礼拝と宣教とは一つの分かちがたいものです。神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。確かに神は霊ですから、私たちは表面的に整えられた見栄えのする礼拝というのではなくて、私の内なる霊から捧げる、そのような礼拝を捧げなければなりません。また真実を持って礼拝しなければなりません。しかし一体私たちの霊は汚れがなく清いのでしょうか。また私たちは神の前に曇りのない真実さを持っているのでしょうか。私たちのうちにはそのような汚れていない清い霊も揺るがない真実もありません。ただ私たちの主イエス・キリストという霊と誠に満ちた方を通してだけ、私たちは真実な礼拝者とされます。アウトラインにヨハネの福音書3章34節の言葉を引用しています。ヨハネ3章34節、神がお使わしになった方は神の言葉を話される、神が御霊を無限に与えられるからである。父なる神は私たちのために御子イエス様を地上に使わせてくださいました。父は御子イエスに霊を無限にお与えになりましたので、主イエス様の語られる言葉はことごとく神の真理の言葉なのです。また神の霊というのは、この地上に神の力を表し神の技を表す、そのようなものですけれども、霊を限りなく与えられたイエスもまたその霊によって神の技を、神の力を、神のお心をこの地上に表していかれました。神の真実が、神の誠が目に見える形で表された、それがイエス・キリストです。この霊なるキリスト、誠なるキリストとも呼ぶことのできるお方によって、イエス・キリストを通して父を礼拝する、それが霊と誠による礼拝です。ですから私たちは神によって招き入れられて、今霊と誠による真の礼拝をするものとしてここに生かされているのです。イエス・キリストなしに真の礼拝はありえません。主は私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとおっしゃいましたし、また私を見た者は父を見たのですともおっしゃいました。霊と誠による真の礼拝とは、志を高く持って礼拝に臨むことでもなければ、霊的力が足りないと修行を積んで実現するものでもありません。そうではなくて、サマリアの女を訪れてくださった主が今私たちを訪れてくださっている。だからその訪問を、心を開いて私のすべてを明け渡していく、そのように受け入れることでしかありません。私のうちには清い霊はありません。ですから主はあなたの霊で満たしてください。私のうちに真理はありませんから、主よ、あなたの真理によって私を導き、ご支配くださいと、私自身を明け渡すしかないのです。そしてもはや自分の罪深さにこだわって、自分は礼拝者としてふさわしくないということさえできません。このサマリアの女のように、 イエスを救い主として認めるしかない。神を神として認めるしかない。あなたの罪は許されたという言葉を受け取るしかない。イエス・キリストと出会うということはそのようなことなのです。そして私たちは永遠の命を与えられ、この女のように全く新しく真の礼拝者と作り変えられるのです。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。あなたと話しているこの私がそれです。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来て見てください。私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたが御子イエス様を私たちのためにこの地上に使わせてくださったことはありがとうございます。私たちのために御子をお与えくださったことをありがとうございます。私たちのために御子を死に渡し、三日目によみがえらせ、そして私たちの霊と誠としてイエス様が来てくださったことを心から感謝いたします。私たちは神を礼拝する真の礼拝者と呼ばれるには、そうなるには全くふさわしくないものでした。そのただ中にある時に、主よ、あなたはあなたの方からこちらに来てくださって声をかけてください、悔い改めなさいと、真の礼拝者となりなさいと、私に向きを変えて私と共に生きなさいと呼びかけて招いてくださったことをありがとうございます。あなたは神でいらっしゃいます。あなたは救い主でいらっしゃいます。ですから私たちはあなたの言葉に触れて、あなたの生きておられるその声を聞いて、あなたの恵みによって悔い改めの中に入れられ、永遠の命をいただいて、このように神を霊と誠によって礼拝する真の礼拝者としてここに置かれました。そのことはありがとうございます。私たちに真の礼拝者のため、真の礼拝者になるためにできたことは何一つありません。ただあなたが私たちの誠の礼拝となってくださいました主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。この喜びをもって生きておられるあなたを、この方が救い主ですと、私たちもサマリアの女のように歌いながら喜びながら語り継げてまいります。私たちが捧げる礼拝、この礼拝そのものがあなたをキリストとして褒めたたえる、その宣教の言葉になっていることをありがとうございます。このように素晴らしい救いを恵みによって与えてくださった主よ、心から感謝いたします。どうぞこの恵みに、この喜びの歌に、一人でも多くの方々を、私たちの声が招き入れて行きますように、あなたを喜ぶこの声が、人々の耳に届き、人々が何事であろうかと、あなたのところへ集まってきますように、そして私があなたと出会ったように、その方々もあなたと出会い、あなたによって全く新しくされ、あなたと共に生きるこの幸いの中を生きることができますように。この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。続けて皆さんもそれぞれの言葉を持って主に祈りをお捧げしていきましょう。